知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は本を読もうよについて中央図書館の大脇さん、岡本さんにお話を伺います。大脇さん、岡本さん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ですが、まず大脇さん、今月の一般書から紹介していただきましょう。どんな本でしょうか？
はい、一般書は日本外食全史です。
日本外食全史、
はい、
外食ですから、まあ、外で食事をすることですよね。
はい、はい、
その歴史ということなんですかね。
そうです、はい、外食の歴史ですね。いつから始まり、どう変化していったかということをが書かれているんですけれども、
はい、
全史というだけあって、本文だけで635ページ。あと、参考文献や作品もありまして、全部で659ページあります。大変なボリュームになってます。
今ね、その本も持ってきていただいたんですけれども、はい、かなり分厚いですもんね。
そうですね、はい。
ただ表紙がいいですね、
はい、
美味しそうなオムライスのカラー写真、はい、ケチャップがとろっとかかっています。そしてひっくり返して裏表紙がその美味しそうなオムライスにスプーンを入れた写真なんです、
はい、
これだけでちょっとそそられてしまいました。
そうですね、お腹が空いてしまいます。
ただ中身はそういった食べ物の、はい、まあ、そのものというよりも歴史なんですもんね。
そうですね、はい、
もう少し詳しくじゃあ教えていただきましょうか。
はい、日本はもうグルメ大国っていうのはもう、日本人も感じていることですし、はい、海外から日本の食を目当てに訪れる方も多くいらっしゃいますので、皆さんそう思っていらっしゃるかなと思うんですけども、ただこれがいつから始まったのかなって言われるとちょっとんっと考えてしまうかなと思うんですけれども。
そうですね、もう当たり前のようにたくさんのお店があって、はい、私たち自身もよく外食もしますもんね、
はい、そうですね。この本の中では、はい、江戸時代に江戸の町人の方が、3分の2が単身の男性であったということで、その人たち向けに、まあうどんやそばの今でいうファストフード店が生まれていったっていうところから話は始まってるんですけども。
そうなんですか、はい、まあ、そんな頃から外食というものが存在していたんですね、はいはい、
ただ今のように私たちがその気軽に楽しめる楽しんでいくようになったのは、1970年以降ということも書かれています。
そうなんですね、1970年というと、
はい、ちょうど大阪万博の後からだんだん広がっていったそうです。
というとまだそんなに前のことでもないですもんね、
はい、そうですね、半世紀ぐらいですね、うん、その大阪万博で外国料理を食べたことがない、外食をほとんどしたことがないっていう人はまだ珍しくなかった時に、その万博でファストフードを初めて外国の食べ物を初めて出会った人がたくさんいたそうです。
そうなんですね、外国の食べ物というと、
はい、
ハンバーガーだとか、
そうですね、
そういったものなんですかね。
そういう気軽に本当に片手で食べれるようなものを、とても印象に残っていますっていうような方の声もいっぱいあったそうですね。
へえ、そうなんですね、
はい、でその後にまあそういうチェーンのレストランやファストフード店が増えていって、だんだんだんだん広がっていったという大きな流れがあるようです。
はい、なかなかそんな風に外食というものを考える機会もなかったので、
はい、
こういう本でその歴史を振り返るというのも面白そうですね。
そうですね、あと歴史だけではなく、はい、今飲食業はコロナ禍で最もダメージを受けている業界の一つであると思うんですけれども、はい、その今コロナ禍、あとコロナ後についてもちょっと触れられています。
そうなんですね、じゃあ本当にもう最近出されたばっかりの本なんですね。
はい、
なるほどね、はい、 もうこれはじっくりと読みたい、そんな一冊ですね。
はい、
これは、作者の方どういった方なんでしょうか。
はい、アコマリさんという方で、生活史研究家ということでこちらには紹介されていまして、他にもこう食に関する本をたくさん書かれているようです。
そういった方なんですね。
はい、
著者がアコマリさん、そして秋書房から出されている本、一般書は日本外食全史、紹介していただきました。では続いて今月の児童書を岡本さん、紹介していただけますか。
はい、児童書は最高の通知表という本です。
最高の通知表ですか。これタイトルも面白いですね。通知表が私自身はなかなか最高と思えないので、面白いタイトルだなと思いました。これはどんな本なんでしょう。
はい、主人公は小学4年生の男の子で、この子は自分の通知表にコンプレックスを持っているんですね。
はい、
ずっと小学校に入ってから全部普通に丸しかついてなかったそうです。
はい、
で3学期の始まりにクラスの子2人と話して、通知表の話になってるった時に、その2人もそれぞれに通知表には強い不満があるっていうことを知りまして、話しているうちに、
はい、
なんと先生の通知表をつけようという展開になるんです。
そうなんですね。いつもは通知表をつけられてる側の子どもたちが、自分たちがつけられてるように、じゃあ今度は先生の通知表をつけようということになったんですね。
はい、でそれが3学期の始まりで、3学期の最後のお楽しみ会で、はい、先生に通知表を渡すためにクラス全員で、はい、通知表作りが始まっていきます。
なんだかこれは面白そうな、ワクワクするような展開になりそうですね。大プロジェクトですもんね。
そうですよね。
これはもちろんね、最後は読んでもらって知ってもらうのが一番いいと思うんですけど、どんな風にこう進んでいくんでしょう。はい、こんなところが面白かったよっていうのはありますか。
そうですね、まずは学校生活の中で、
はい、
いろんな子どもたちが出てくるんですけど、子どもたちの本音がもういっぱい見れました。とても面白かったです。
本音ですか。例えばどんなものが。
そうですね、例えば通知表のことだと、あれ、僕が進んで学習をしているか、いやいや学習をしているかなんで先生にわかるのとか、超能力ですかとかっていうのは面白いなと思いました。
確かにそういう項目通知表にありましたね。
あと項目の言葉も子供にはわからない表現じゃないかとか、はい、確かにと思ったりもしましたね。
なるほど、こうつける先生のことが通信になってるんじゃないかみたいな部分もあるわけですね。
なんです、誰のためなの、必要なのとかいうことを考えさせられもするし、
はい、
子供の本音ってなるほどと思ったりしました。
そうなんですね。で最後に先生の通知表がつくんですもんね。
そうですね、うん、でこの先生もですね、担任の先生、はい、橋健先生なんてあだ名で呼ばれてる先生でして、
はい、
なんかまだ若くて大学生みたいに見えちゃうとか頼りないって思われてるんですけれど、はい、この学校生活を通して先生のことをじっくり生徒が見ていますよね。その中で、うん、あれ、この先生っていつも自分のことを素直に反省したりできる人だなとか、なんか他の先生に叱られちゃったりもするけど、自分の正直な気持ちをみんなに、はい、生徒にも話してくれる人なんじゃないかっていうのが読んでると伝わってきて、いいなってちょっと思いました。
そうなんですね、この先生の通知表をつけることによって子どもたちもこういろんな変化がある、その状況も見ていくと面白そうですね。
そうなんですよ、それが見えてくるので、子どもたちがそこを見てるっていうのが伝わってくるので、あ、じゃあこの先生に対してこの子たちどんな通知表をつけていくんだろうっていうのをワクワクして読めますね。
なるほど、わかりました。岡本さんのこの熱い思いも伝わってきましたね。こちらの本は講談社から出ていまして、工藤純子さんという方が書いていらっしゃる本です。今回児童書は最高の通知表を紹介していただきました。今月も青脇さん、岡本さんに一般書、児童書を紹介していただきました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お話しいただいた本を読もうよについては、広報一宮5月号27ページに紹介されています。お問い合わせは中央図書館、 電話番号 0586-72-2343 0586-72-2343 です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは子ども司書講座のお知らせです。友達や家族に読書の魅力を伝える子ども司書を目指し、図書館や司書の仕事を体験しながら楽しく学びます。日時は7月11日日曜日、28日水曜日、8月4日水曜日、25日水曜日、11月21日日曜日、12月24日金曜日、いずれも時間は午前10時から午後3時です。会場はアイビル7階中央図書館などです。対象は市内在住の小学5年生、6年生で6回とも参加できる方です。定員は16人で書類選考があります。お申し込みは5月30日日曜日までに、申し込み書を市立図書館までお願いします。ただし休館日を除きます。申し込み書は市立図書館でも配布しています。また一宮市ウェブサイトからダウンロードすることもできます。お問い合わせは中央図書館、電話番号 0586-72-2343 0586-72-2343 です。続いては郷土史の自費出版などに経費の一部を補助のお知らせです。一宮市に関する郷土史や文化財などについての研究成果の自費出版などをする方に、審査後に経費の一部を補助します。対象は市内在住在勤で、令和4年3月までに自費出版などをする個人研究団体です。お申し込みは事前に博物館へ相談の上、12月25日土曜日までに出版物5部、未出版の場合は原稿の写しなどと申請書を博物館まで提出してください。なお提出物は返却できません。お問い合わせは博物館、電話番号 0586-46-3215 0586-46-3215 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。